ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
そうですね、
前回はね、熱い男、K さんのね、熱いというか、なんか、白川さんのこの財団のね、やってきた活動に共感しすぎて、白川さんを差し置いてでも、自分が自らそれをやるんだっていう方に行っちゃってる方っていうのがね、いらっしゃるんだなっていうのです。
ありがたい、本当に。
勇気をね、いただくような話でしたけど。
うん、なんかそんな中で、ね。乗っ取ってくれたら財団。
でもそんな勢いですよね。
うん。
九州にわざわざいらっしゃってね、主戦場である九州をね、乗っ取りに来た感じでしたよね。
そうそうそうそう。ありがたい、本当に。でも、本当そうですよね。嬉しいです。
そんなね、方がいらっしゃる中で、うん、白川さん、最近こう、ちょっと共通して思うことが、なんかあるというような
話、
ね。
いや、その、Kさんの話でね、なんでそんなに、ね、前回、遠藤さんも言ってましたけど、本人にどれだけメリットがあるのっていう話を尋ねると、メリットはあるんだって言うんですよ、そのね。それ何かというと、例えば、まあ自分は子供が小学校1年生のお嬢さんがいると。
メリットの話でそこからですか？はいはいはい。
うん、そう。で、この子が、まあ大人になった時に、どんな日本になってるのかっていうことを考えると、うん、やっぱり今自分たちがやるべきことを、正しくやらなきゃいけないと。なんかほら、もう1ヶ月ぐらい前になるのかな、その参議院選。とかでも、割とそんな話ってたくさん今回なんか聞いたなって気がするんですよ。
特にね、うん、どこの党っていうことを中心に言うわけじゃないですけど、わかりやすいところだとね、参政党の立ち上がった女性の方々って、演説、わかりやすく子供の話から始めてましたよね。
ええー。だから、未来のことを考えるとどうしてもその自分とはなかなかこう、身近なテーマになりにくいんだけど、子供の未来っていうふうに考えるとすごい多分イメージが湧くんだと思うんですけど、そのために日本をとか世界をどういうふうにしておきたいのかっていうことに対する、こう、問題意識ですよね。
初めてそこで直結する、しますもんね。子供の未来と思った瞬間にね、自分いないわけですからね、その
自分のことになる、自分の問題に引き寄せられるからですね。
はい、はい。
それこそね、僕がよく好きなテーマとして縄文人の話とかもしますけど、自分たちの子孫、未来のこのことを考えて彼らは植林をしたっていうね、それと全くまあ、テーマも一緒だし、あれですよ、インディアンの話もね、ある。うん、そう、インディアン、色子遺族は、ものを判断するときに、セブンスジェネレーションって言って、7世代先のことを、を基準に、今自分がこの木を切る、一本木を切るにしても、この木を切るのは7世代後のことを考えたらイエスかノーかとか。
あ、意思決定の時の基準で7世代先どうかって議論を真ん中に一旦置くんですか？
そう、そう。それを自分にちゃんと問うんだっていうのはね。いや、だから、なんかね、インディアンも縄文人と同じだなと。
あ、いや、そうですね。
なんかそれを逆に僕らが近年忘れてしまってるわけじゃないですか。
今さえ良ければいい。
そう、今さえ、ね、自分さえっていう
話でしょ。金さえというね、なっちゃいますけど。
う
ん、
そう。
その方は今のような文脈で自分のメリットの話されてましたけど、娘がいらっしゃるんで、その先を彼女の娘の将来の日本を考えると、意味があるんですよ。
第三者承継っていうことを、例えば医療がちゃんと行き渡る世界にするっていうこともそうだし、それから、だってお医者さんがね、どうしてもクリニックがなくなれば医療はなくなるわけでしょ。
確かにね。
うん。すごい身近なテーマでもあるし、そういう意味では。じゃあみんな地方にいられなくなるから一極集中して東京とか都心部に集まるのかって言ったら、そんなまたそれも、そうするとね、日本のこの広大な土地を全くこう、生かすことができなくなるわけだし、それから、でもね、こんな話してくれる人結構、思い出せば、財団の過去、こう、いろいろと僕、会員になっていただいて先生とお話した時によく出てくるテーマだなと思うんですよね。
ほうほう。
うん、大阪の弁護士の先生とかも、僕に子供が生まれたばっかりで、結構、年齢高くして子供が生まれた、先生だったんですけど、やっぱ子供のことを考えると、 チョーク屋さんの事例とか僕ね、お話ししたりするけど、
はい、
そういう海外資本とかに、うん、日本の大事な技術や、まあ、不動産っていうものが流出してしまう株式という形で、事業法人をよその海外資本に抑えられるということで、日本が日本でなくなってしまうっていう危険性すらあるので、
うんうん、
この第三者承継っていうテーマは、M&A をして儲かりましょうっていう話ではなくて、
うんうん、
日本をどういうふうにデザインしていくかっていうことに直結しているテーマなんだと。今目の前の後継者がいない会社をどこが承継するのか、もしくはしないのか、なくなるのか、そういうことをこう、しっかりと考えていく基準が、それこそ色恋族じゃないけど、
はいはいはい、
7世代後のことを考えて、今この目の前のクライアントにしっかり税理士事務所として向き合うっていうところから、この財団っていうのは、ある意味誕生してきているわけだから。
スタートの時からその話ですもんね。そこから始まってるわけですもんね。
そうそう。だから、そのお話から、よく自分の子供の将来を考えたら、やっぱりこの取り組みはちゃんとしなきゃいけないって言ってくださる会員の先生って結構多いなと思うんですよね。
で、ここに来て最近の、そういう活動してる方々も、なんか、子供をって言い出すんですね。
そうなんですよ。だから、メリットっていう意味では、まあ確かにその、そんなにいつも言うみたいに小さな会社の M&A って手がかかる割にはね、もう金銭的メリット、その、っていうのは確かにそんなに大きくはない。でも赤、もういつも言うけど赤字になっちゃう。絶対事業としてサスティナブルに循環可能型でね、永続可能性をちゃんと追求しないといけないから、利益はちゃんと絶対出さないといけないから、だからそういう意味でも、第三者承継、小さな会社の M&A 支援っていうのを、だけでビジネス化しようと思うと絶対に無理が出てくるから、事業のネットワークとかさっきの保険代理店というベースの仕事があった上で第三者承継支援をするっていう、この構造が絶対できないと厳しいですよっていう話はもう常々しての話なんですけど、でも、その金銭的メリットは小さいにしても、何に対して自分が貢献しているのかっていうことに対する、その、帰属意識だったり、誇りだったり。
いや、生き様の話ですもんね、こうなってくると。
いや、そこにメリットが、それもメリットだと思うんですよ。
うん。いや、だから、なんかメリットっていうことで考えようとすること自体がもう、
うん。
あれ、そこの文脈にないんだけど、うん、メリットでしか見れない、こっちの、私の質問のね、そこでしか投げかけられないことのテーマなんでしょ
う
ね。
うん。
ああ、なるほどね。
いや、でも、うちのね、楠本代表とかからも僕もよく言われますけど、
はい、
子供からね、お父さんは何のために仕事してんのっていうふうに問われた時に、お前らを食わせるためたいっていう答えをしたら、子供はグレるぞっていうね。
あ
そんなんじゃなくて、お父さんやっぱり日本を良くしていくとか、やっぱりこう、ね、その問題を、社会の問題をどういうふうに解決するのかっていうことと日々向き合ってるんだっていうお話を子供に聞かせるから、子供はやっぱうちのお父さんすげえなって思うわけですよね。
昔はそういうのが親父だったわけですよね。
そうね。理不尽さもありながらね。
理不尽。だいぶね。
うん、親父としてのね。うんそうそう。
いや、でも面白いというか、あれですよね。だから、その財団の活動を見たときに、別に娘の話はしてるわけではないけど、結果的に自分の娘を考えるとっていう思考が始まる人たちが、この活動って、その7世代の話的に、めちゃくちゃ大事じゃないかっていうふうに、なんか、そういう気づきがある人って、じゃあこれはやっぱやっていかなきゃいけないんだって思う人が、なんかこう、
うん、
徐々にそういう人たちが増えてる感じもしません？
いや、
全然足りないっていう部分あるのかもしれませんけど。
まだまだ、まだまだなんでしょうけど、でもなんかそういうふうな思考性を持って、いや、こういう活動してるから集まってくれる人がそういうふうになっていってるっていうのはあるんでしょうけど、まあでもね、やっぱり、そういう人たちが増えていかないといけないとは思いますよね。
いやね、うん、そういう中でね、アメックスさんとか、いろいろお付き合いがね、広がって、実はね、また水面下でとんでもないのが動き出して、匂いがして
た。おかげでね、うん。そう、アメックスさんも、プラットフォームでいろいろ問い合わせが来たりしてますよ、今、おかげで。うん。
動き出してますか？
そうですね。またその辺も成果が出たらね、ちょっと皆さんにも、
まあ、そうですね、成果はね、時間かかるところなんで、うん、初めて今案件がスタートしてるというようなところなんですかね。まあ、というところですね。
なんか、そう、ありがたいですよ。何を基準に そのコミュニティができていくかっていう、真ん中に、中心に何があるのかっていうところがやっぱり大事なんだなっていうのをね、まあ、こうやってお話ししながら改めて自分でも感じますよね。
いや、でも本当に始まりがね、ちゃんと、しかるべき問題から始まってるのがね、財団ですんでね、この辺が、継ぎはぎじゃないところがね。
いや、やっぱり儲かるからって集まると、もっと儲かるものがあった時に離れていくっていうね、これも代表がよく言ってくれるけど、給料が高いからって言って就職したら、もっと給料が高いところが出てきたらそっちに移るっていう基準がそこだからそうなりますよね。
うん、
うん。何のためにここに所属するのか、ここに身を置くのかっていうことが、やっぱり大事ですよね、そういう意味では。
いやでもそのね、考えの方が実際に日本に何か起きた時にすぐに国を捨てて国外逃亡とかするんでしょうね、うん、っていうところにも繋がっちゃうんでしょうね。
確かに繋がるでしょうね。
いやだから何を自分が価値としているのかという話になるんだなというのをね、今日改めて教えていただいたような気がしますが、そういうね、なんか人たちがいることは嬉しいことですね、うん、なんかゲスト出てほしい人たちがどんどん増えてきましたね。
そうそう、いや だから第三者証券師順繰り出てもらわないけですよね。
ねえ、ですね、
うん。
まあ、ということで、まずは計算ぐらいからですかね。ぜひぜひと思ってますんでね。今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。